マルコによる福音書を一章の一節から順番に見てまいりましたけれども、今日ようやく一章が終わるところまでたどり着きました。今日のところは重い皮膚病を患っている人が癒される話でしたけれども、前半部分がイエス様が癒す話、後半部分はその癒された人が取る行動について書かれています。今日はその2つと、もう1つ、イエス様がそれをご覧になってどう思われただろうかということを話したいと導かれています。まずこの今日の重い皮膚病を癒すところまでたどり着くまでですけれども、イエス様はこのマルコによる福音書の最初から宣教を始められたところから始まっていました。イエス様は宣教をされるにあたって癒しが伴っていました。街道で教え始められた後、その街道に来ていた汚れた霊に疲れていた人から霊を追い出されました。その後シモンの姑の熱を癒されました。そしていろいろな病気を癒し、悪霊の追い出しをされます。その後の出来事が今日の重い皮膚病に患っている方の癒しです。こうやって順番に見ていくと、だんだんとそのイエス様の癒しがステップアップというんでしょうか、高度なものになっているのが見て取れます。当時の方、イエス様でない人でも霊を追い出し病気を癒すということはされていたようであります。と言いますのは、悪霊の追い出しについてはイエス様が悪霊を追い出しているときに、ファリサイ派の人たちに、あなたは悪霊によって悪霊を追い出している、悪霊の頭ベルゼブルの力によって追い出しているんだと非難されるところがありますけれども、その時イエス様はこのように反論されます。私が悪霊の頭で追い出しているならば、あなたたちは一体何によって悪霊を追い出しているんだ。ということはイエス様じゃない人も悪霊を追い出している人がいたということになります。その成功率はイエス様ほどでは、イエス様は 100% 追い出すことができましたけれども、イエス様のように 100% ではなかったと思われますけれども、幾分かは追い出すことができた。そして今日はその次、重い皮膚病の癒しになります。この重い皮膚病でありますけれども、以前はこの今も存在する病気の名前がこの重い皮膚病につけられて、聖書にもそのように、口語訳聖書にはそのように記されていました。ところがその聖書に、その実在している病気、今もある病気の名前、病気とこの聖書に書かれている今日の重い皮膚病には何の関係もないということがありましたので、その名称が見直されました。そこで新共同訳聖書では重い皮膚病という名前になりました。で、原文ではレプラとかサラートという名前で呼ばれています。さてこの重い皮膚病でしたですが、単なる病ではありません。それには汚れが伴います。聖書の中で私たちに耳慣れない言葉、ちょっと分かりにくいものとして、汚れとか清いとか聖というものがあります。神は聖であるから、あなた方も聖なるものとなりなさいと私たちは言われています。その聖というのは聖書の聖、ですね、そういう意味での清い、それが神様の状態、神様が清いという、聖であるということです。このでも、神様は清い方、聖なるお方ですので、礼拝する者も清くないと、聖でないと神様の前に出ることができません。私たちが今こうして神様に礼拝を捧げることができているのは、私たちが聖なるものとされているからです。 聖書の中には汚れというものが出てきますが、その汚れている人は神に近づくことができません。汚れと、まず汚れている状態というのが一番下にあって、それが清められて清い状態、この清いというのは三髄に青の子方の清い状態です。そしてこの清い状態になっていないと神様に近づく聖なる状態になることができないんです。聖書には汚れていると定義しているものがいくつか出てきます。それは旧約聖書のレビ記にいろいろと記されていますけれども、すいません。例えば、死体は汚れているというふうに書かれています。また、動物によっても、この動物は蹄が分かれているから清いとか汚れている。汚れているから食べてはいけない。この動物は清いから食べてもいいというような記述があります。そして汚れたものに触れると汚れてしまうということが書かれています。この重い皮膚病についてレビ記でははっきりと、この病にかかった人は汚れていると書いています。普通ではじゃあ、汚れている人が、汚れた状態にある人が神様を礼拝するためにはどうしたらいいのか。普通汚れた状態から清い状態、三髄なおですね、清い状態になるにはある程度の時間を持つ、1週間待ってくださいとかということがあります。それからまた着ていて汚れたものを洗うということがあります。ですけれども、この重い皮膚病は病ですので、時間が経っても治るわけではありません。また病気ですから、洗ってもきれいにすることができません。この病気にかかった人は、レビ記にはこのように書かれています。重い皮膚病にかかっている患者は、衣服を裂き、髪をほどき、口ひげを覆い、私は汚れたものです。汚れたものです。と呼ばわらねばならない。この症状がある限り、その人は汚れている。その人は一人で宿営の外に住まねばならない。この重い皮膚病にかかっている人に触れると、即座に汚れるとみなされるわけではないようでありました。ですが、この重い皮膚病にかかっている人に触れると、その重い皮膚病に、これ伝染病だったようなので移ってしまう。そうすると汚れた状態になってしまう。この病が他の人に移してはいけないから、また汚れが移ってはいけないから、レビ記では宿営の外に、外に住まねばならない。旧約聖書の時にはみんなテント暮らしでしたから、テントを運んできて寄せ集めて、一つの集団となって、宿泊していたわけですけども、そこから離れたところに住まなくてはいけない。イエス様の時代には町がありましたので、町の外に、その病気にかかっている人がいない町の外に住まなくちゃいけないというふうになっていました。そしてこの人は、その病にかかっている人は汚れたものですと言わなくてはいけないということです。今で言えば、今伝染病として、伝染病っていうんでしょうか、流行っているのは、新型コロナウイルス、昨今日本にも、どんどん入ってきているという情報がありますけれども、その新型コロナウイルスにかかっている人があそこにいます、この電車の車両の中に乗ってますって言ったら、皆さんはどうされるでしょうか。ちょっとではなく大幅に離れていくんではないでしょうか。昨日ですね、大阪ケジックが大阪の方であったんですけども、昨日一昨日ですかね、会って行ってきたんですが、電車に乗っていてですね、マスクをして汗をだらだらかいて窓にこうもたれかかっている方がおられるんですね。で、私はこの人大丈夫だろうか とちょっと思いました。今は、その肺炎だけではなくてインフルエンザとか風邪も流行っていますので、もし移ったらちょっと嫌だなと思いつつ、できればちょっと離れたいなというふうに思いました。まさにこの重い皮膚病にかかっている人はそのような目で見られるんです。ですので、歩いているところでも、私は汚れたものです、汚れたものですと言いながら歩かなくてはいけません。そして服装が指定されているのは、遠くから見て、あの人はこの病にかかっている人なんだと分かるようにです。ですからその人は町の外に住んで普通の人々とコミュニケーションを取ることができません。孤独です。おそらく買い物にも行くことが、お店なんか行けませんし、町の中にも入れてもらえませんので、大変かわいそうな状態です。そしてこの病は、治る見込みがないので社会復帰できる見込みがありませんでした。イエス様に会ったのも町の中ではありません。イエス様が町から町へと歩いていく道中、それを待ち構えていて、イエス様のところに近づいてきました。その人に触れると、いや触れるどころか近づくと、その重い皮膚病がうつってしまうかもしれないので、みんなはその人を避けます。ところがイエス様はその人に癒すときに、その人に触れられます。そこのところまでちょっと読み出します。さて、重い皮膚病を患っている人がイエスのところに来てひざまずいて願い、御心ならば私を清くすることがおできになりますと言った。イエスが深く憐れんで手を差し伸べてその人に触れ、よろしい、清くなれと言われると、たちまち重い皮膚病は去り、その人は清くなった。誰からも相手にされず、見放されて孤独になっている人のところに来て、イエス様は触れてくださいます。そしてイエス様が触れると、イエス様が深く憐れんで手を差し伸べてその人に触れると、たちまち重い皮膚病は去り、その人は清くなった。病が癒されたというよりも、病が、汚れが清くされたというところが強調されています。この病の癒しは今までも行っていましたけれども、汚れを清くするというのはここのところが初めてです。つまりイエス様は病を癒すだけではなく、汚れを清くすることができるからです。これは神の子にしかできないことです。人の手ではできないこと、そのことをイエス様はされます。現代の医療では治せない、また今の心理学でも治せないような心の病も神様は癒すことができます。私たちも毎日生活している中で弱さを覚える、家族に話しても友人に話しても解決できないと思うことが多々あるのではないでしょうか。仕事でもいろんなジレンマに陥ってしまうことがあると思います。でもそれをイエス様のところに持っていったときに、イエス様は癒してくださることができます。この汚れは普通、汚れたものに、汚れているところに清い状態の人が触れると汚れが伝染します。だから汚れはどんどん移っていく、伝染病のように、コロナウイルスのように移っていくんですけれども、イエス様が触れると逆のことが起こるんです。イエス様が触れると、イエス様の清さがその人に伝染して、その人は汚れが清くされます。これは何を意味しているか。イエス様に、神様は清い方なので、神様に触れるものは清くされるということです。私たちはイエス様が十字架にかかったおかげで、私たちのうちに聖霊をいただきました。 私たちのうちには清いお方がおられるんです。ですので私たちが汚れたことを、汚れたものに触れてしまったとしても、汚れることをしたとしても、神様の前にすぐに持って行って、神様に触れられて、それを清くしていただくことができます。ですので私たちはいつでも神様の前に出て祈った時に清くされることができるのです。どうしてこの重い皮膚病が今ないのかなっていうふうに私は思うことがあったんですけども、今日この説教を準備している時に、今は私たちがいつでも神様から清くしていただくことができるので、この重い皮膚病は存在しないんだということをちょっと分かることができました。そして後半に入りますけれども、イエス様に癒されたこの重い皮膚病を患っていた人、その人にイエス様は、モーセの律法レビ記に書いてあるように、祭司のところに体を見せに行きなさいと。で、祭司が体を、その重い皮膚病にかかった人の体をチェックして、あ、治ったねということになれば、そこで清められたというふうに判断がされたからです。それをしなさい、そしてこのことを言いふらしてはいけませんというふうにイエス様が言います。もし言いふらしてしまうと、私も奇跡を見たいという人がわっと集まってきて、イエス様が宣教することが、福音を伝えることができなくなってしまうからです。話はこのように続いていきます。イエスはすぐにその人を立ち去らせようとし、厳しく注意して言われた。誰にも何も話さないように気をつけなさい。ただ行って祭司に体を見せ、モーセが定めたものを清めのために捧げて、人々に証明しなさい。しかし彼はそこを立ち去ると、大いにこの出来事を人々に告げ、言い広め始めた。それでイエスはもはや公然と町に入ることができず、町の外の人のいないとこにおられた。それでも人々は四方からイエスのところに集まってきた。この癒された人、清められた人はイエス様の声を聞いていませんでした。自分の願いが聞かれて、その途方に願いが聞かれたこと、清められたこと、自由に動くことができるようになったところにばかり目がいって、イエス様を、それを与えてくれたイエス様の方を向くことがありませんでした。この人が最初のところに行ったのかどうかもここには書かれていません。その結果、イエス様の宣教は妨げられるようになってしまいました。この人は病の中にあったときに、こんなふうに言っていたんではないかなと推測できます。この人はユダヤ人でしたので、神様を信じていました。きっと町の外にこの病気にかかっている人たちが共に暮らしているところで、ああ礼拝に行きたい、神の言葉を聞いて賛美したい、この病さえなければ、これが清められさえすれば、また礼拝に行けるのになと言っていたんではないでしょうか。私たちの周りにもこのような方がおられます。このように言っている方、たまに私も訪問に行かせていただくんですけども、訪問に行くとよく言われます。神戸中央教会の礼拝に行きたいと、でも歩くことができないので行けないんだと。本当にそのような方々はこの礼拝に来たいと切に願われていることが伝わってきます。そしてお祈りの中で、礼拝に行くことができますようにと必ず祈られます。おそらくではなくて、その私が訪問してこのように言われている方は、その病が、病なり肉体が癒されたら、間違いなく教会に来られる方々だと思います。それはなぜそう言えるかといえば、元気な時には本当に熱心に教会に来られていた方々だからです。でもこの今日出てくる患者は、清められて 神の前に出ることができるようになりました。さらに聖なるものとなって神様の前に出る機会がありました。けどしなかったんです。礼拝したいと一人で部屋の中で思っていた。時には泣いて祈っていたかもしれません。目の前に礼拝すべき方がいたのに、それに気づかずできなかったんです。私たちは自分の祈りが聞かれて願いが叶ったとしても神様のもとに行くとは限りません。むしろそのことがイエス様の宣教の妨げになってしまいました。この癒された患者の姿は愚かなように滑稽なように私たちは見てしまいます。でもこれがいつも私たちがしていることではないでしょうか。私たちは神様に祈り願います。主は私その祈りに応えて応答して御言葉を与え、また時にその祈りを実現してくださいます。でもその時に私たちは主のもとに必ず戻っていることができるでしょうか。私は新学生時代、新学校に行く前からですかね、レポート、今日の説教の準備もそうですけども、レポートなり何なりを作ると発表する機会があるんですね。お客さんのところに説明する資料を作って、お客さんが集まっているところでそれを発表する、売り込みをする。この進学校に行っている時にはレポートの締め切り日に合わせてレポートを作る。この今日の説教もこの説教の日にちに合わせて説教の準備をするわけです。時に時間がかかる、大体私は時間がかかるんですけど、そしていつもギリギリになるんですね。もう時間が間に合わなくなるっていつも最後の方は焦りながらするんですけども、もし今回こうちゃんとクリアすることができれば次こそ早くしたい、早くから準備をして余裕を持って終わらせたいと、そのように願い、またそのように祈るわけです。でも私はいつもまたギリギリにすることを繰り返してしまいます。私はそのようなことを繰り返している自分を見て、いや、私の信仰って一体何だろうなと思って見るわけですけれども、そこに私の肉としての弱さを同時に見つけることができるわけです。私はいつかそのようにならせていただきたいと願いつつ、私の肉の弱さは今の私の力では克服しようがない、それは神様に介入していただかなければできないんだということを同時に思わされ、またそれを受け入れてくださっている神様にも感謝を捧げることがあります。この癒された患者、イエス様のもとから去ってしまいました。礼拝したいと思っていたはずなのに去ってしまいました。イエス様はどう思われたでしょうか。まさか、マジかと思われたでしょうか。このことによってイエス様は街道に行って福音を語ることができなくなってしまいました。イエス様はこうなることを予測できなかったのでしょうか。まさかこんなことになるなんてと思ったでしょうか。イエス様は人の心が分かり見抜くことができる方ですので、こうなることは重々分かっていました。それでもイエス様はその隔離された状況にある人を見て、その人の気持ちを知って憐れんで癒す、いえ、清めずにはいられなかったのです。人からも隔離されているこの人の神の前にもう一度出たいという切なる願い、結果的にはイエス様の前から去ってしまいましたけれども、この人の願いはその時点では本物でした。そしてそれができるようにすることをせずにはおられなかったのです。イエス様がこのようにされたことは、 聖書に似たようなことが書かれていると思いました。放蕩息子の有名な話がありますけれども、放蕩息子の父親が息子の願い通りに生前分与をしたら、その息子は家を飛び出して放蕩三昧してしまったという話です。父親はその子供の帰りを待って毎日帰ってくる方を見ていったという話が書かれています。イエス様はこの癒された人が、清められた人がイエス様の前から去っていくことは分かっていた。しかしイエス様のもとにやがて帰ってくることを待ち続けられていたのではないでしょうか。そしてそれはイエス様の福音の妨げとなる困難を招くことでもあったわけですけれども、それはさらに十字架へと続く道ではなかったでしょうか。イエス様が福音を伝えること、人に癒しを与え清めを与えることは、人々はそれによって益を得たかもしれないけども、イエス様が十字架へ向かう困難な道へと進ませるものでもありました。イエス様はその道をためらわず進まれます。それは誰のためだったのでしょうか。この重い皮膚病を患っていた人のため、また今の私たちのためです。イエス様はここで、今日のところで汚れを清められる神の子としての働きをされますけれども、この後ろに行くといよいよ罪を許し始められます。罪を許すことはまさに神にしかできないことであると、それは聖書学者も、旧約聖書にもファリサイ派の人たちでさえも知っていたことでした。イエス様はまさに神の子としての活動をし、そしてそれは人々に裏切られるものでもありました。私たちは今日ここからもう一度使わされて出て行った時に、この一週間もさまざまなことに出会い、傷つき挫折して、時に神様を忘れてしまうこと、疲れて弱さを覚えて離れるばかりではなく、嬉しいことがあった時でさえ私たちは神様から離れてしまうことがあります。でも主はそのようなことを最初から知っていて、私たちに恵みを賜ってください。そのことを覚えて、私たちがもう一度主に戻ってこられることをいつでも待っていてくださいます。どこで待っているか、私たちのうちにすでに来てくださっていることを感謝して、この週もイエス様と共に歩ませていただきたいと願わされます。お願いいたします。